こう自分の中にある正しさみたいなものがですね、実にこう薄っぺらなものだなというようなことをこう感じるんですね。でそういう時にこの三条の水君のですね御言葉をこう読んでおりましたら、この、まあ、今日は、まあ、今日の御言葉として10節5章の10節が書いてあるんですけども、まずその6節の方ですね、5章の6節の方の言葉に非常に まあ、ある意味では、ショックを受けましたね。マタイによる福音書の5章3節からちょっと読みますが、有名な三条の説教の一番最初のところですね、至福の教え、まあ、英語ではビアリチュードっていうんですけども、至福の教えというところですが、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。よくご存知ですね、心の貧しい人は幸いである、まあ、これはユダヤ的な、慣用句で、心の貧しさっていうのはこのへりくだったという意味だろうと言われています。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる。柔和な人たちは幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。その次ですね、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる。義に飢え渇くという表現、ですね、義に飢え渇く、これ何度も読んでいたところではあるんですが、まあ、そういうような、刑務所のお話での出来事があった後にこう読んだ時にですね、全くなんか違うような印象を、まあ、私自身が受けまして、まあ、それでは皆さんにお話をしようと思ったわけですけれども、この義に飢え渇くっていうですね、まず表現そのものが聖書をいつも読んでいる者にとっては耳慣れた表現なんですけれども、今の世の中で少なくとも義に飢え渇くなんてことはもう完全に忘れ去られてるんじゃないかなと。で、私自身もそのクリスチャンであるし牧師でありますから、別にしかも塀の外にいるわけですから、悪いことをしているわけでもない、法律に触れているというと、まあ、時々スピード違反するぐらいのことで、まあ、大したこともないし、なんてこう思っているわけですね。ですから義に、まあ、義というかその、まあ、正義というかですね、法律的な意味で自分は別に何か悪いことをしているわけではないので、それでいいじゃないかと思ってるわけですね、普段。ところがイエスはそれでいいとは言わなかった。ただその表面上というか、まあ、言葉の上だけで正しい、やっていることが法律に触れていないとか、あるいは聖書に書いてあることに触れていないとか、モーセの十戒というのがありますね、まあ、これは世界の法律の基礎だと言われてますけども、殺してはならない、盗んではならない、姦淫してはならない、偽証してはならない、隣の人のものを欲しがってはならない、欲しがってはならないというのはなんか全部引っかかるような気がしますが、まあ、それでもまあ、それに引っかかるようなこともないし、と思っていたらですね、イエスは義に飢え渇くというその義というものに対して、あるいは正しさということに対して私たちが積極的に関わっていく、それを求めていく、追求していく、飢え渇いていく、欲するというですね、そういう姿勢をのあるものが幸せだと言われるんですね。義を、まあ、正しければそれでいいということじゃない。いや、義に飢え渇いていくならばその人は幸せになる、その人たちは満たされるとですね。飢え渇くという言葉に対するこれはまあ対の表現で、ありますが、 その人たちは満たされるとこう言ってですね。でこの後の5章を見ますと、じゃあ義に植え替わるというのはどういうことなのかということをイエスは説明してくれているわけです。それは例えば21節からを見ますと、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺す者は裁きを受けると命じられている。これは律法ですね、モーセの10回です。私は人を殺しはしておりません、少なくとも、バレておりません。バレていないというのは変な言い方ですけども、でもそれに対して、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けるとですね。そればかりではないです。兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。まあ厳しいですね。まあ厳しいですね。バカとか愚か者とかっていうものは火の地獄に投げ込まれるって書いて、イエス様の言葉とはとても思えないような、実に厳しい表現ですね。でもこれがその彼の言う義に植え替わるということ。ただ人を殺してないということで満足してたんじゃ、義に植え替えたことにはならない。あるいは心の中で腹を立てて、あるいはこの野郎バカ野郎と言ったとしたら、もうそれは死にあたる、地獄に投げ込まれるにふさわしい、等しいぐらいの本当は重罪なんだと。大変な、それは神の目から見れば大きな罪なんだ。ここなんですね。だから塀の外にいても、イエスのスタンダードからいくと、塀の外にいても十分罪人だということになる。勧誘してはならないというこう有名なところですね。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。これもモーセの10回ですよ。勧誘するな、勧誘しておりません、ね、私は勧誘はしていない。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。これも厳しいですね。みだらな思いで見たらいけない、目閉じて生活してなきゃいけない。これ他人の妻と書いてあるから、これは男にだけの話だろうと思ったらお間違いですよ。女の人でもね、女の人でもそうなんて、そういうことあるでしょ。ああかっこいいなあね、素敵な人だなんてね、そういうことあるんですよ。それはもう心の中で勧誘を犯してる。厳しいんですよ、イエス様のスタンダード。離縁してはならない、妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられているが、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者はその女に貫通の罪を犯せることになる。誓ってはならないと書いてある。じゃあ偽りの誓いを立てるのは主に対して誓ったことを必ず果たせと書いてあるんですね。旧約聖書にはそう書いてあるけれども、イエスは誓いは一切ダメだと、守れもしないのに誓うことが、そのことがもうすでにいけない。38節からは目には目、歯には歯をと書いてある、有名なとこですね。目には目、歯には歯と書いてある。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。まあ厳しいですね。これ下着を取ろうとするものなら上着もやれ、1ミリオン行くようにシールなら2ミリオン行きなさい、1万円貸してくれって言わせるなら2万円貸してやれ、1万円も貸したくない。隣人を愛し敵を憎めと命じられているが、敵を愛しなさい、ね、隣人を愛し敵を憎めと旧約に書いてあるけれども、隣人を愛し敵を憎んでいるのはいいと思ったら大間違いだ。義を追求して義に植え替わるならば、敵を愛しなきゃいけないんだ。神様の求めていらっしゃる正しさというものは、ただ文字で書いてある通り、それを四角四面に守っていればそれでいいというものではない。義に植え替わるというのはもっともっと高く深く幅の広いものなんだということをここで言われているんですね。まあその後ずっとこれは続くんですけれども、7章にですね、人を裁くなっていう言葉がありますね。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁きで裁かれ、自分の計る計りで与えられる。あなた方は兄弟の目にあるおがくずが見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。
兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができるですね。人を裁くことはいけない、そうも言われています。まあそのような形でこれは続くわけですけれども、キリストは私たちにその神様が求めていらっしゃる 義に植え替えていくように、もうただ何かをしなくて済んでいるからそれでいいんだというようなんですね、そういう消極的な義を、義で満足しないように言われた。しかしですね、私たちは本当にじゃあこのイエス様が言われたようなこの義を全うすることはできるかというと、それはできない。紙に書いてある通りのことを守るということだったらあるいはできるかもしれない、運が良ければね。運が良ければ塀の中には入らない、ほとんどの人は塀の中には入らないんですから。広島刑務所は1000人受刑者の人がいるんですね。もうなんかだんだん数が多くなったってこの間所長さん言ってましたけども、わずかですよ、ね、数からいくとそんなに多くはない。それもほとんどは再犯ですから、初犯の人は少ないんです。日本は世界でもおそらく先進国の中では第1位でしょうね、この犯罪の発生率。まあいろいろ最近、少年の事件が起こったりして、あの物騒な世の中になったなと思っても少ないですよ。まだ女の子が夜の10時でも11時でも一人で歩いてるんですから。あんなことを外国でやったらですね、もう殺してください、どうでも好きにしてくださいと言うと同じですよ。日本はそういうことないんですから、安全な国ですよ。犯罪の発生も少ない。だけどキリストの義というのはただその決められたことを守ってればいいというんじゃない。だからそのさらに高いところを求めて私たちが行こうとするとそこに壁があるんですね。そこに自分自身の罪深さというものを見るわけです。で、聖書の言っている罪深さというのはその領域のことなんですね。自分の心の中にある隠されている罪だ。いや、さらにその義を義に植え替えていったときに初めて分かる自分の罪深さってでしょうかね。だから教会で罪の話をすると、いや私は何も悪いことしませんとみんな思うわけですよ。確かにそうなんです。でもそれはあくまでも文字の中での罪の意識、神様の目から見て見たときに私たちの心の中にはさっき読んだような心の中で腹を立てたりバカと言ったり、みだらの思いで人を見たり、平気に何でも誓ったり約束したり、敵を愛することなんかとてもできなかったり、そういう思いはあるわけですよね。その追求していく義の姿勢の中に私たちは初めて罪を見るわけです。弱さを知るわけです。そしてその弱さに対して与えられるところの義を知るんですね。これが聖書の義です。ああ、なんと自分は罪深いだろうか。義を追い求めていくときに、義に植え替えていくときに私たちはそれを知る。だから幸いなんですね。だから幸いなんです。義に植え替えていけばいくほど私たちは自分自身の罪深さに気がつき、弱さを知り、そしてそこで初めて神からいただく義に目覚める。自分で義を全うすることはできない、自分の罪深さを知って自らが義人になることはできない。どうすればこの罪深い自分から解放されるんだろうか、どうすれば自分は正しい人間になることができるんだろうかと悩むときに初めてキリストの十字架の意味が分かってくるわけです。 ローマ人への手紙を開いていただきたいと思いますが、ローマ人への手紙のローマの信徒への手紙ですね。聖書を変えた本人がちゃんと書簡の呼び方を覚えていないので実にお恥ずかしい限りですが、ローマの信徒への手紙3章21節から26節、19節から少し読ませていただきます。さて私たちが知っているように、3章の19節277ページです。すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて全世界が神の裁きに服するようになるためです。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚が生じないのです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。誰も律法を守ることはできない。ただ自分が罪深いということを知るだけである。罪をこの義をに植え替えて追求していけばいくほどですね、私たちは罪の意識しか感じなくなる。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。罪を犯して神の栄光を受けられなくなって、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。ここまで来てやっとなんかほっとしますね。もうこの教えがないと結局私たちは罪深さを自覚してこう打ちのめされるだけでですね、救いがないわけですけれども、私たちが罪の意識に苛まれれば苛まれるほど、罪深いということを知れば知るほど、そのようなものを与えなく無償で義としてくださるキリストの贖いの恵みを知るわけです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。義に上かき義を追求しても、私たちの中に義のないことを知ります。その時に初めて私たちは神からいただく義を求める。いや、神はそのような私たちを無償で義としてくださる、正しいと言ってくださる。これほど罪深いものであっても、神様はいや、あなたに罪はない、あなたは正しい、あなたは神の目の前に義人である、そういうふうに宣言してくださる。なぜならばキリストがすでに私たちのキリストを信じる者の罪を償う備え物となってくださったからである。と、正しいことを追求する、義を追求するということの姿勢と、そしてまたそのものに与えられる救いの恵みというものが聖書の中ではセットになっているんですね。でも私たちはキリストの十字架によって救われている、きっと認められているんだから、もう何をしてもいいのかというふうに、思ったら、それは大きな間違いである。パウロの手紙というのは全部そういう図式になってますね。もうあなたは恵みによって信仰によって救われたんだ、でもじゃあ何をしてもいいのかというと、そうではない。
あくまでも義を追求するという義を追い求め飢え渇くということは私たちの基本的な態度として必要なことですよ。なぜならばキリストの救いというのはですね、一度完成してますけれども、私たちにとってそれは日々新たなものだからです。そのあるいは一瞬一瞬新たに与えられるものだからです。信仰というのは私たちがこの与えられている時間の間ですね、持ち続けるものです。ある時サインして署名してそれでもう OK ですということじゃないんですね。信じ続けていくということが求められている。なぜならばそれは私たちが罪人であり続けるからです。もうキリストを信じた瞬間に罪がなくなって私たちが本当に義人となったのであればもう信仰は必要ない。そうじゃないんですよね。いつまでたっても私たちの中にはどうしようもない罪が横たわっているから、それを許していただくために信じ続ける必要がある。信じ続けていくときに恵みは注がれ続けて私たちの罪は神の前に見逃されていくということです。マタイの6章の33節で皆さんもご存知のですね、言葉です。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいですね。神の国と神の義を求めなさい。この言葉よく皆さんご存知で私も知っている言葉なんですが、この神の国を求めなさいという方は割と分かりやすいんですね。そしてこの言葉を我々は口ずさむ時にはこの神の国を求める、神様が願ってらっしゃること、神が求めてらっしゃることを優先的にするんだというふうに思いますね。でもイエス・キリストは神の国と神の義を求めなさいと言われた。神の求めていらっしゃる正しさを求めなさいと言われた。でもこっちの方は私の意識の中ではこの神の国を求めなさいという方はこのメインでですね、神の義っていうのはなんか刺身についてる大根みたいになんかちょっとセットにはなってるけれどもあんまり重要なスポットライト当たってないんです。そう当たってないということに気がついたんです。神様を第一にして生活をしていくことが大切なんだと、ね、でも同時にですね、この神の国だけじゃなくて神の義を求めなきゃいけない。これもやっぱり私たちに求められていること、神の義ですからね。神の義、これは先ほどから言っているようにただこうしなさいああしなさいこうしちゃいけませんああしちゃいけませんということだけじゃなくてそれを超えていくですね、より高い義、神様を喜ばせていくところの義を求めていく必要がある。ただですね、その時にこれ今日の修法に書いた御言葉ですが、義のために迫害される人々は幸いですとかあるとか言うんですね。義のために迫害される、義を求めていくと迫害されるって言うんですよ。社会に合わないんですよ、神の義を求めるというのは。聖書の義、イエス・キリストの言っている正しさとかっていうことに私たちが向かおうとすると、社会やら会社やら地域やらそういういろんなところからですね、反対が来るんです。そんなバカなことして何になるの、お前一人だけいい子ちゃんぶってどうするつもりだとですね。社会そんな甘いもんじゃないよ、そんなことしたらお前会社で生きていかれないよ、社会じゃ生きていかれないよ、必ず迫害がある。でもこれはですね、イエス様のある意味ではお墨付きなんです。迫害があるような義じゃないと義じゃないんです。みんなにそうよかった素晴らしいわねなんて言われているようじゃですね、義に植え替えてるということにならない。やっぱり聖書に書いてあることを追求していくと、ずいぶん勝手なことを言ってるようですけれども、事実としてですね、いろいろ迫害があるんですよ。
嫌な目にあったりね、変なこと言われ、
私たちのものである。私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。これ素晴らしい励ましじゃないですか。迫害されるよ、身に覚えのないことで悪口を言われるよ。でもそれは仕方がないことなんだ。聖書の教えはこの世の教え、この世の考え方、物の考え方、スタンダードとは真っ向から対立する。迎合するようなものは聖書の教えじゃない。素直に受け入れてもらえるようなクリスチャンであっちゃいけないって言うんです。やっぱりどっか尖ってないと、迫害されて悪口を言われてもその時に喜びなさいって、やったこれでいいんだ、これは神様が喜んでくださることなんだ、あこれで私も天の国に入ることができるんだ、天で大きな大いの報いが約束されているんだ、大いに喜ぶべきだ。素晴らしい励ましじゃないですか。イエス様はそのことを見越してこのような約束をされていると思います。貧乏口を引いても、悪口を言われても、あるいはいじめられても、迫害されても、神の義を求めていくときに受ける報いであるならば、それを大いに喜んで受けるべき。でも私たちがもしその姿勢を失ったらどうなるか、恐ろしいことになりますよ。神の義を求めている者がいなくなったらどうなるか。13節書いて、あなた方は血の塩である。キリストの言葉って実にタイミングがいいですね。まあそんな尖って義だとか何とかって言ってないで、まあそこそこ妥協してうまくいきゃいいじゃないかと、そういう気持ちがあるでしょ。それに対してあなた方は血の塩だ、塩に塩気がなくなったらもうどうするんだ、ね、山ほどの塩をつけておむすびを握って食べても塩辛くなかったらまずいだろう。そう書いてないですけど、そういう意味ですよ。塩に塩気がなくなったらどうなるんだ。私たちは塩気がなきゃいけない。クリスチャンはどこかに塩気があって、どっかずれてて、どっか不器用で、どこかなんとなくいい子ちゃんでもしょうがないんですよ。神の義を求めていれば。でもそれが私たちの役割だ。もしその役割を果たさなかったら何の役にも立たないんだと。またいや私たちのその塩気がやがて世界を変えていくと思います。だってこれが本来の人間の生き方なんですから。これは神様は本当に本来人間に与えられている生き方なんだから、今は少数であって私たちの力はわずかなように思うかもしれないけれども、必ずこの塩が世界を変えていくはずです。義に飢え渇くものになりたいと思います。わずかでもいいです。ガツガツ飢え渇こうとは思いませんが、少なくとも今思っていることよりも少しイエス様のおっしゃった正しさに向かいたいと思います。そう思う人は幸いです。満たされると書いてありますから、信じて行ってみたいと思います。お祈りをいたしましょう。天皇父様、義に飢え渇く人々は幸いである。義のために迫害される人々は幸いである。キリストは この社会が神から離れ罪に染まっていくことをご存知でした。いや、人類の歴史はまさにそのものでありましたけれども、そんな中であなたを信じ、あなたの言葉に従う者が木に植え乾いて、少しでも神様の望まれる、求められる人間としての生き方をしていくようにと願われました。神様、しかし義に植え替えていくとき、義を追い求めていくとき、迫害があります。どうぞ私たちにその迫害、悪口、また誤解や無理解からに立ち向かう力を与えてください。そしてどうぞ塩気のあるクリスチャンとならせてください。やがてその塩はわずかずつでも人々に働きかけて、神様はあなたの国に導き入れるようになると信じます。どうぞ用いてください。また私たちのような本当に罪深いものをも、あなたはすでにあがなって義としてくださったことを感謝いたします。神の目には私たちは罪のない真っ白な姿であることを感謝いたします。あなたのにあがなわれたものとして、どうぞ与えられます日々をイエス様の御言葉に従って生きさせてください。弱いものです。またすぐに忘れてしまう力のないものです。どうぞ助け導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。青月主の御顔を賛美して終わりたいと思います。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主である御子イエス・キリストの屈辱御恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき御交わりと慰めが、この小さな群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それでは今日の礼拝をこれで終わります。どうぞ周りの方と握手してご挨拶させてください。